今日はコリント人への手紙第2の11章1節から15節です。このところにはパウロの熱心さが語られています。一節に、私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。この、愚かさということをパウロは言ってますけれども、それは自分自身がある意味、誇らしげに語っているように思われるような、そういうことを指しているのではないかと思います。二節に、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。この熱心という言葉は、この嫉妬とも訳される言葉であるわけです。それはまた旧約聖書にはこの神の妬みという言葉が出てくるわけですけれども、それはもう妬むほどに愛するという思いがあるわけです。まあ私たちの愛情はどうでしょうか。もうこれほど愛しても自分に対してその愛の応答がないとすると、私たちは諦めてしまうと思います。もうダメだ、もう愛さない。ところがこの神の熱心、その熱心は諦めない、そのような愛であるわけです。ですから旧約聖書を通してイスラエルの民がいくら誠の神様を裏切るというようなことがあっても、神様は決してイスラエルを見放されなかったということであるわけです。それは実はパウロにも通じてきているということです。コリントの教会で分裂騒ぎがあった。そしてまた不貧困を行う。パウロたちは一生懸命コリントにでこの伝道をし、そしてまた救いを伝えていって教会ができたのにもかかわらず、その思いはどうであったのか。それは3節のところに、キリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配していますというふうに語ったわけです。彼が願っていたのはこのキリストに対する真心と純潔。それは2節のところに、一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですからと彼はそう言っているわけです。だからパウロの役割は何であったのか。それはコリントの人たちがこの夫キリストに結び合わされるということであったわけです。聖書の中でよく言われているのは、実は私たちはキリストの花嫁である。キリストが夫であり、そしてまた私たちはある意味、まあ、妻のような立場の中に、あるということをパウロは語っているわけですけれども、私たちはキリストとの愛の交わり、そしてまたそのことによって神様の栄光が表されるということであるわけですが、しかし3節のところに、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたということが出てきています。あのエデンの園において神様はこのアダムとエヴァにもう一切の治める権威を与えて、そして産めよ増えよ地に満てよと豊かな祝福を与えられた。しかしそこに悪魔がこの蛇となってアダムエヴァに現れ、そして彼はアダムとエヴァを神様から引き離そうとしていったということであるわけです。そしてそれは今日も実は続いてきているということを私たちは知らなければなりません。アダムエヴァだけが欺かれたのではない、そしてコリントの人たちも過ちに陥ったのではない。実は今も私たちにはその危険性があるわけです。4節のところを見るとこの3つのことが出てるんですけれども、私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝える、まあ、その時にはもういろいろそのイエス・キリストのことが語られていったわけですけれども、まあ、イエス・キリストのその霊は死ぬ前にもう天に帰っていったんだというような異端もあったわけです。 そしてまた異なる霊、聖霊の働きとは全く違う、言うなればこの世の霊、もう惑わし、あたかもそれがもう神様の働きのように思わさせられるようなものがあり、そしてこの受け入れたことのない異なる福音というものもあったわけです。もう今も異端の働きというのがあります。統一教会やエホバの証人、モルモン教、まあ、今の時代では三大異端というふうに言われていますけれども、しかしそれに類するものはもっとたくさん実は今の時代で出てきているわけです。ですから私たちはそういうものに惑わされてはならないわけです。また5節には、自分があの大使徒たちに少しも劣ってないっていう、この大使徒たちというのも実は惑わす者たちだったのではないかということをパウロは言っています。しかし6節に、話し方は素人でも知識においてはそうでありませんとパウロは語ります。この知識は実はキリストを知る知識ということであるわけです。この世の知識のことではないわけです。私はキリストを知っている。現に彼はダマスコ途上で復活のイエス様にお会いし、そして異邦人の人として彼は任命された。そしてそれに彼はこの諸教会で奉仕をするということになったわけです。しかし決して彼はそのところにおいて負担をかけるということはありませんでした。9節のところにも、私は誰にも負担をかけませんでしたとそう言っているわけです。そして、まあ、7節のところに、あなた方を高めるために自分を低くして報酬を受けずに、神の福音をあなた方に述べ伝えたとあるわけですけれども、コリントで開拓し、まだ教会が存在していないところに、彼は人々に福音を語って教会形成を成していく。じゃあその時に彼はお金を集めて、そしてそれで自分で生活するということをしたのか、そうではない。まあ、彼は手ずから天幕職人として仕事をし、そして自分の生計を立てて、そしてまた福音を伝えるということをやっていたと思います。しかし中には8節のところに、他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。それをまことしやかに、もうコリントでは全然負担をかけないようにしているけれども、実は他のところで、自分のためにお金を得てるんだというふうにパウロに反対する人たちもいた。しかしそれは9節を見ると、このマケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからですと彼は言っているわけです。マケドニアの諸教会のことについては前にも出ていたわけですけれども、もう一生懸命捧げる、その恵みに預かった人たちがまたパウロたちの働きを支えるということをしたわけです。まあ、今日でも海外宣教師のために私たちは献金を募って送るということをしているわけですが、まさにそれと同じようなことを彼もまた受けるようになってきた。10節には、キリストの真実にかけて言います、アカイア地方で私のこの誇りが封じられることはありません。アカイア地方というのはギリシャの南、コリントの教会もそこに含まれていくわけですけれども、もうそのことは明らかになるということであるわけです。11節に、なぜでしょう、私があなた方を愛していないからでしょうか、神はご存知です、決してそうではない。彼のこのコリントの人たちに対する愛は何かっていうと、2節にある、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。もうそれがこのパウロのコリントの人たちに対する愛情であった。 そしてそのことはもう一つの大きな理由があるわけです。それは12節13節にある人たち、そしてまた13節にこういう者たち、それは何かというと偽使徒、人を欺く働き人、キリストの使徒に変装しているというような、そういうもう偽物が現れてきているということです。どんな時代でも本物があると偽物も出てくる。ですから信仰においてもそうした者たちが出てくることを私たちは知らなければならないわけです。そしてパウロの役割は何かっていうと、この12節の割にそれを断ち切るためですと彼はそう言ってるわけです。その偽物を断ち切っていく、そしてまた本物を彼は伝えていく、その大きな役割があったということです。14節のところに驚くには及びません、サタンでさえ光の御使いに変装します。なんとサタンがこの蛇だけではなくて光の御使いにまでも変装していく、そのような悪巧みを持っているということです。ですからサタンでもこの御使いに変装するならば、15節のところにこのサタンのしもべどもが、13節にあった偽使徒とか欺く働き人、そしてまたこのキリストの使徒のように変装するっていうことも出てくるっていうことを彼は言っているわけです。しかし彼らの行き着くその最後は、まあ、ヨハネの黙示録の20章の10節を見ると、もう火と硫黄の池に投げ込まれてしまう、その最後の裁き滅びっていうものがあるわけです。しかしこのサタンの働きっていうのは今も続いているっていうことを忘れてはならないわけです。もうサタンはいなくなったのか、今も働いていて、もう光の天使を装い、そしてそのしもべどもはもう偽使徒や欺く働き人、そういうような形で今もこの世を惑わしている。私たちはそのことを覚えて、そしてそれを見分けることのできるものは何なのか、それは神の御言葉であり、そしてまた私たちを助けてくださり慰めてくださるその御聖霊によって、私たちはそのサタンの技を見破っていくことができるわけです。願わくば私たちはこのパウロが持っている神の熱心、その熱情を私たちもご聖霊によって与えていただいて、諦めることなくこの愛する、そしてまた祈り続ける、この祈りもやはり聖霊によらなければ私たちは祈り続けることはできないのではないかと思います。絶えず私たちは神様により頼み、もう最後の最後まで忠実なものとさせていただきたいと思います。